続けて、次はですね、はい、マラセチアとか心筋、うん、うちの先生に見てもらったら、ハッピーちゃんもマラセチアひどかったんですけど、はい、私も興味ありますし、やっぱり治りにくいので悩んでる人もいるんですね。
そうですね、まあ、細菌多いですよね。その、まあ、さっきお話した細菌性とかアレルギー性皮膚炎、まあ、最終的にその皮膚のコンディション悪くなると、みんな常在菌であるマラセチア菌がぐわーっと。
マラセチアっていうのはいわゆる細菌と見るんですか？心筋みたいに見た方がいい。
心筋のカテゴリーに入ってるんですけど、要は心筋と酵母菌の交配雑種って言われてまして、要は心筋っていうのはよくお風呂の CM で見ると、お風呂のタイルにカビが、
あれのイメージ、
ね、根っこがどんどん張っていくイメージがあるじゃないですかね。
僕たちの足につくのも心筋でいいの。
はい、心筋でいい。ね。で、それで、細長い心筋が、
根っこみたいのが。
根っこが生えていくと。はい、はい。ですけど、マラサチアっていうのは、顕微鏡で見ると雪だるまみたいな形。
そうなんですか。
はい、で雪だるまは、基本的には、パンのイースト菌とか、ああいう菌なんです。
そういう。
はい。なので、マラセチアの方の、感染した方の、例えば耳を匂い嗅ぐと、甘酸っぱい匂いが
する。言ってますね、よくね。
そうそう、心筋はそういう匂いしないですね。甘酸っぱいっていうのは、そういった酵母菌が発酵してる匂い
な。食品みたいな、ある意味、よくないけども、はい、イメージは。
そうなんです。なるほど、ね。だからそういうね、匂いでね、これは、マラセチアもいるねっていう、ね、判断もできるぐらい
意味だったんです。僕も習ったけど、なんでいい匂いするのかなと思ってたけど、食パンの匂いみたいだね。
食パンのね、
食パン食べたくなくなっちゃう。ダメですよ。次、じゃあ心筋、細菌性とは言えるけれども心筋性であるから。
心筋性はマラセチアですね。
はい。じゃあここで補足すると、例えばじゃあ普通の抗生剤じゃ反応しないってことですね。
そうですね。まあ皆さん使う場合はその抗心筋剤。花瓶の方の薬を使います。なるほど、はい、
了解です。じゃあそうですね、あとね、ちょっと言いにくい、
はい、
いろいろなお薬が、
はい、ありますね。
世界日本中の動物病院で、はい、例えばかゆいよって言って患者さんが受診すれば、まあかゆみ止めが出るんですよ、
はい、
ね、そこはステロイドでもいいし、もうちょっと強力な薬も今、
そうですね、
初日から出ちゃうような状況なんですね。
そうですね、分子標的薬っていうカテゴリーで、動物薬として出てるね。その
出てますね、はい、あの辺はリスクがはっきりしてないところがちょっと怖いところもありますよね。
そうですね、まあその最初はその副作用は気にしなくていいですよっていうのはね、お触れもあったんですけど。
いや、そうなの、
はい、
気にしてくださいよ。
まあ私は最初から疑ってますので
、ね、正しいですよ、ね、
薬で気にしなくていい薬なんかないわけです
そうですね、
まあそう使ってみますけど、まあ、例えばステロイド、
ステロイドなんか全然安全ですから、
ね、ステロイドは副腎皮質ホルモンで、もともと生体内にあるものなんですけど、まあ、むしろその抗ヒスタミン剤の方がね、使いすぎて良くないよって言われてるぐらいなんで、
そうかもしれない、
まあ、抗ヒスタミン剤よりステロイドならまだいいよっていう人もいるぐらいなんですけど、まあ、その後に そっちへもみんな流れちゃってるのはちょっと今怖いなと思いますけどね。
そうですね、だからまずもう少し穏やかな方法があるなら、それ試して、
そうまずはまあステロイド、
セルフケア、うちではセルフケアって言ってますけど、
抗ヒスタミン剤とかこうステロイド試してね、
ですよ
ね。いや、もうすごい重症なんですけど、ただもううちはもう注射をして飲み薬にしてますから、その人の方がやっぱ効きがいいんですよ、注射の方がね、一旦肝臓の飲み薬一旦胃を通って肝臓を通ってから体に入りますけど、注射はそのまま患部に血管で乗って飛んできますから、やっぱ効果はすごいですよ、注射の方がね。で注射と飲み薬でまあそれで結構落ち着いちゃう人も減るんで、なんか今選択的に鍵を打つ、先生も多くなってきたんで、ちょっとそこら辺はまず、従来の治療をやってそこからダメなのとかそういうふうに考えてた方がいいと思うんですけど。
そうなんだよね、その前にやるべき穏やかなケアの一つに、皆さんシャンプーの誤解があると思うんですよ。マラセチアとシャンプーの問題ですよね、
はい、シャンプーだけで治療はするっていうのは、最初からはないんですけど、 まあ、ある程度治療をしてて、まあ、この人はもう慢性化でもうアトピーっぽいので、じゃあシャンプーも併用しましょうということになってくるんですけど、大体その今そのほとんどが、アルカリ性なんですね、全部が。
シャンプーの液性
が、ね、液性が、
はい、
なんでアルカリ性かというと、先ほどお話した通り、うん、そのペーハーが、あの皮膚のペーハーがアルカリというわけじゃなくて、その汗をかかないので、ね、ワンちゃんはですね、うん、そうそう、まあ視線汗腺ないですからね、
うん、
あの油の線しかないもんですから、ちょっと油がいっぱい出てきちゃうね、うん、で炎症を起こすともっと油が出てくるんで、
うん、
で皮膚炎になるとその脂漏性皮膚炎というね、うん、ものも出てきます。そうなってくるとどうしてもその油を溶かさないといけないので、乳化させるためにそのアルカリシャンプー使うというのがもう普通のなんか、まあ、常識みたいになっちゃってるんですよね、
うん、
でアルカリのところに、まあ、ただアルカリをずっと使ってるとですね、当然皮膚にも良くないし、油を溶かしすぎちゃっても良くないんで、適量にやっぱり油を残さんでいかんし、
そうだよね、
あと pH をまたね、ある程度その酸性化に持っていくっていうことも大事なので、そこら辺がまだそのシャンプーだけではできてないんですね、
うん、じゃあ結論的に、まあ僕も先生と聞いちゃってますけど、はい、シャンプーのしすぎが逆に、うん、そうそうそう、マラセチアと問題関係があるよって先生は指摘していると思いますけど、
そうですね、なんか本来のその皮膚のバリア機能というのを
あえて残す、
あえて残すためにはやっぱり適度な油分とかその水分が必要なんですね、うん、だけどまあ水分って要は汗腺がないんで出にくいんで、油が出やすいので、どうしても油を落とすことばっか考えちゃうんですね、
うん、
で油を1週間に2回もねシャンプーしてる人がいるんで、あれはちょっとワンちゃんたちとか、ね、気の毒だなと思うんですけど、もう1ヶ月1回でも全然いいんですけど、まあそれはその人のその油分の出やすさとかね、そのまあ皮膚の病気があるっていうのによって変えればいいんですが、ちょっと何でもない人に週2回とかするのは逆に皮膚病になりやすくなっちゃうんで、うん、考えた方がいいですよね、
うん、先生からお前をお伺いして、うん、マラセチアの子はそのマラセチアの匂いじゃなくて、うん、シャンプーのいい匂いがするのが共通点だって言ってましたね。そうそうそう、洗いすぎってこと、
うん、洗いすぎちゃってるんですよね、で、まあ、飼い主さんもその匂いが残った方がいいって、ね、
そう
思ってましたね。犬にとってはワンちゃんにとってはなんてことしてくれたんだと、
そう、ね、お花が効きますからね、そうそうそう、彼ら混乱しちゃうかも、ね、
混乱しちゃいますから、まあ、飼い主さんとワンちゃんのその目的がちょっと違ってきてると思いますね。
なるほど、そうですね、あとその皮膚を洗い流したいって気持ちは分からなくもないですけど、さっきのお話だと、もともと角質が薄くて、うん、そこで皮膚、その皮脂を残すことが角質の薄さを補ってたところあるんでしょ。
そうなんです、
それ流しちゃ
う、その通りです ね。
なるほどね、
バリアが壊れちゃいますからね、また感染しやす
くなっ、むき出しになっちゃう、
ね、また油が出やすくなっちゃって
る、ね、じゃあ結構このシャンプーの問題は飼い主さんの知識次第でセルフケアとしてだいぶ影響がでかいんじゃないですかね。
まあ一応そのシャンプーのその業者さんから聞く話も、ペーハーはどうだからっていう話が一切ないのでね。
そ
う
か。
まあそういう、まずはそのペーハーとかね、基本的情報っていうのはその大事ですから。
シャンプーだよね。シャンプー皆さんも気をつけてほしい。まあここだけの話ですけど、うちの犬は弱酸性ビオレで洗ってましたのでね、はい、獣医師に怒られちゃうけど、
はい、
佐々木先生はよ許可してくれますけどね、
以前ちょっとね、フルフルシャンプーっていうのは
あった
あれも人間用なんですよ実は。
ああ、弱酸性だ、
弱酸性なんですね、
ずるいじゃないですか、
は
い、
だけど、まあ、まあ私が開発するアルピニアは逆にちょっと酸性にね、
うん、なるほど、
傾けさせているんで、後でまたね
バッチリ聞かせてもらいますが、なるほどね、でもこう考えると科学がある程度わかると、うん、安く済みますね。
そうですね、
先生は困っちゃうかもしれない、でも助かる人が増えればね。
そうなんです、やっぱりね、医療ってね、まあ、もう常にやっぱ年取って長生きするようになっちゃったので、還暦が10歳ですからね、厄年っていうのは大体6歳ぐらいですから、
厄年が犬にも概念としてある、
あるんです、6歳ぐらいからその心臓の僧帽弁 閉鎖不全とか、ね、猫の腎不全って大体6歳から9割で増えるんですよ。
なるほど。
でそれをあの年齢表に当てはめると大体40何歳だよね。はい、で45歳6歳7歳というのは江戸時代の人はみんなそこで亡くなってたわけです。
役だわ
役年で、ね、それで役年っていうようになったんですけど、まあ、それが 今江戸時代じゃないので、うん、同じぐらい倍生きるようになりましたから、
じゃあアルピニアに厄除けって書いといた方がいいんじゃない
ですか。そうですね、まあ、ちょっと
また
内緒で書いといていただ
きたい。縁起物だな。
そうそうそう、やっぱり小さい頃からケアができて病気のところまでケアできるっていうものを考えていかないと、
戦略が必要です ね、 そ, うですね、その場しのぎじゃなくて、ね、
そうです。だからなるべく薬を使わないとかね、使っても短期で終わらすとか、
そう
じゃ終わったらじゃあ普通のデイリーのケアに入りたい、
そうだよね、
そういうのが大事なんですけど、まあ、結構薬皆さん大好きなんで、
日本人好きだから
日本人大好きですよね。
いやでも今の確かに薬剤師としても思ってて、例えば毎日ステロイドをずっと使ってコントロールしてる方は、
うん、
いざトラブルが起きた時に手が打てないんですよ。
そうなんです
よ、ね、でもこう良くなったらやめるという習慣がある方っていうのは、うん、また使ってやめればいいだけ で、
うん、そうです、
普通なんですよ。大きなトラブルになってないんですね。本当
そ
うです
ね。だからそれがあのできないんですよね、今の日本の医療
は ね、 ね、
もうずっと使ってます、ね。まあちょっと心臓の薬はちょっと例外でちょっと続けるならなんですけども、ね、それ以外のものってある程度症状が収まったら次のサプリの手ですとか、そっちでコンディションを
取り、一段階マイルドな
方に、ね、薬をね、もうちょっと一旦やめましょう。副作用があるもの薬というの で良質なサプリメントとかそっちへ変えてそれで継続させるという考えにしたほうがいいんですけど、どうしても皆様薬を続けたい。
じゃあここで、一旦マラセチアのお話は聞いたので一回止めますね、
はい。